伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。昨年12月22日に起きた新潟県糸魚川市の大火では、住宅など144棟が被災し、うち120棟が全焼するという災害になりました。糸魚川市では過去にもたびたび大火が発生しましたし、全国的に見ても強風下の出火は都市に壊滅的な災害をもたらしてきました。今回は過去に起きた大規模都市火災についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
糸魚川市も昔からしばしば大火に見舞われてきたんですね。
はい、そうなんですね。江戸時代以降少なくとも8回以上大火があったと言われています、20世紀になってもですね、例えば1904年、11年、32年それぞれですね、300棟から500棟ぐらいが消失する火災が起きているんですね。
全国的にはどのような都市大火が知られているんでしょうか。
昭和以降でね、最大の犠牲者を出したのは大変有名な函館大火。これは1934年、昭和9年ですけれども3月の21日、強風下でね、市街地の3分の1を消失してしまってね、2000人余りの犠牲者が出ているんですよ。函館市にはですから慰霊堂が建てられてましてね、毎年この大火の当日には慰霊祭が営まれているということなんです。それからですね、1940年、昭和15年の1月15日には静岡市で大規模な火災があった。これかまどでね、かんなくずなんかを燃やしていたところ、煙突から火の粉が飛び出しましてね、それが飛散して檻からのこの強風に煽られまして大火災になって5200戸余りが焼失してるんですね。それから戦後になっても都市大火は相次いでいるんです。
どのような都市がその大火に見舞われてるんでしょうか。
例えば前回お話した鳥取大火そうですけれどね、これも今回の糸魚川と同様に不燃現象の下での広域火災で5200戸余り消失したわけですね。で、特にね、都市火災が相次いだのは1950年代、1955年、昭和30年にはね、新潟大火がありました。で、これは10月1日の未明に新潟市の中心部で火災が発生しまして、それが燃え広がったんですよ。で、出火元はね、なんと新潟県の庁舎の第三分館だったんですね。で、これはね、漏電だったというふうに言われています。で、この時はですね、日本海を台風22号が通過した直後でね、ちょうどそれに向かって西から強い風が吹いていたもんですから、それに煽られてあっという間に新潟の市街地へ広がってしまったんですね。で、当時はまだ新潟は木造家屋が多くてですね、市の中心部は本当にそういう意味では壊滅的な打撃を受けてしまった。ただ幸いなことに、ね、死者は一人も出なかった。不幸中の幸いって言われましてね、奇跡に近いというふうに言われたそうなんです、で、このほかね、秋田県の能代市とか大館市、たびたびこの強風下で大火災に見舞われてますしね、1956年には富山県の魚津で大火が起きて1700棟が消失して、この時は5人の犠牲者が出ているんですね。
で、今回の糸魚川も含めて鳥取、魚津、新潟、能代と全て日本海沿岸の都市なんですね。
そうなんです。日本海沿岸っていうのは強風が吹きまくることが多くてね、都市火災が起きますとたちまち延焼拡大してしまうんですね。で、実はね、今回の糸魚川大火というのは1976年にやはり日本海に面した山形県の酒田市で起きた大規模火災以来 40年ぶりの都市大火だったんですね。
その酒田大火というのはどういう経過をたどったんでしょうか。
これはですね、1976年と言いますから昭和51年ですね。1976年の10月の29日の夕方5時40分ごろですね、映画館のボイラー室から出火をしたんですよ。でこの時はね、こう西北西からの強い風が吹いていて、この時の最大瞬間風速は 26.7 メートルって言われてます。で日本海側から内陸に向かって猛烈な風が吹き寄せていた。今回の糸魚川の場合は強い南風が内陸から海に向かって吹いてたんですね。酒田大火の時は風向きは反対だったわけです。でまあそうやって火が出たもんですから、消防隊が駆けつけて放水を始めたんですけれども、風が強いもんだから水がもう霧のようになって飛散してしまう、ですからもう本当に手のつけられない状態となって、ついにこの酒田市の中心の商店街に延焼してしまう。で一晩中燃え続けましてね、鎮火したのは翌日の午前5時ごろだと、まあ、12時間近く燃え続けていたということになりますが、でこの大火で家屋など1800棟近くが焼失する。焼失面積は 22.5 ヘクタールと言われていますけれども、まあ市民の犠牲者が出なかったですけれどもね、消防士に一人が、まあ、煙に巻かれて亡くなりました。そういう大火だったんですね、はい、
その酒田大火から今回の糸魚川大火まで、40年間都市大火というのは起きていなかったわけですね、
うん、そうですね。まあ、それは酒田大火に比べますとね、糸魚川市の大火の規模は小さいんですけれども、やはり強風下での出火っていうのがいかにこう重大な結果をもたらすかということを改めて示したと言えると思いますね。でこの酒田大火以来40年間の長い間都市大火が起きなかったのは、確かにね、都市の不燃化が進んだし、それから消防力も増強されたからっていうふうに言われてきたんですけれども、依然としてね、各都市には木造の密集地っていうのは多いんですね。まあですから厳しい自然条件の下ではね、そういったことが通用しないということをね、今回の大火がはっきり物語ったというふうにも言えると思いますね。
伊藤和明さんでした。